西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、6月の西宮徹底解剖は西宮支店の歴史と題して、ゲストティーチャーに西宮市大谷記念美術館副館長の森田正樹さんにお越しいただいてお話を伺っています。森田先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。もう間もなく、67回の西宮支店、7月の1日の土曜日から7月の9日の日曜日まで、教育文化センター2階の市民ギャラリーで開かれるわけですが、先日搬入が終わりまして、
そうですね、
17、18と2日間でどんなんが集まったのかなってとても楽しみなところなんですがね。
土日搬入はその後の月火で審査してるはずですので、
はー、いやーもう審査ね。先週はね、歴代審査員、きら星のようなメンバーということで、ほんまにすごい先生方が、審査をなさってた。例えば、洋画の須田国太さんとか、津田川一さんとか、今竹七郎さんとか、日本画では、寺島志明さんとかね、山下、真紀さんとか、書では、住谷角村さんですか、はい、それから写真、本庄光郎さん、そしてデザインは今竹先生とか、ここは親子でね、
みど
りさんの方も、審査なさってますし、長祖は山口真紀夫さん、そして工芸坂口隆さん、もうその他にもすごい方がやってらっしゃるんですが、その審査ってどうやってやるんだろうってすごいちょっと興味があるんですが、今年のエントリーというかね、出品なさった方も、審査ってどうやって行われるんだろうなと思ってらっしゃるんじゃないかと思うんですが、
今年の審査風景というのはわからないんですけども、
はい、
私が担当してました頃、平成元年頃ですけど、はるか昔ですけども、その後も何回か見に行ってますから、うん、その頃の審査風景を紹介するとですね、
はい、
例えば、洋画でしたら、これ非常に作品が出品作品多いので、壁にずらっと並べても一枚ずついいわけならないの、うん、見えないんですよね、
はい、
だからとにかく壁に全部立てかけとくと、うん、ほんで審査員、6、7人が、テーブル長テーブルに座られてる前に作業員とか我々が一点ずつ持っていくわけですよ。でそれを見て先生方誰か一人でもおっと手を挙げたら、
はい、
入選候補ということで、
はい、
壁に見えるところに立ててもらいます、
はい、
で誰も知らん顔しとったら落選ということで倉庫へ地下の倉庫へ持っていくわけです。
はあ、じゃあ結構短時間の
印象で、一瞬のだからそうですね、インパクトある作品が、でも 2,3 人おっと手を挙げたらこれはもう賞候補やなということで、
はい、
入選時が入賞になってくる候補者としてちょっと違うところに置いといて、
はい、
それで大体数に壁面に合わせて並べて、ああまだ多いな、悪いけどこれ落とそうかどれ落とそう言うて、それで壁面に並ぶギリギリの数になって、それから賞を決めていくという形になります。だから一応順番なしに並んだ後先生方見えて、これは支店長にしようかとかいうふうな話をされていくわけです、で写真なんかは何とか床に全部並べていただいて
そうなんですか、
新鮮の先生方は札持って、
はい、
で紙をこれはというのを置いていくわけですね、で誰も紙置いてもらえなかった先には落選という、ことこれも置きとり願うと、そんな形になります。
ということはやはりその最初のパッとしたこう目を引くというか、
そうですね、やっぱり先生が聞いたらやっぱり一目見たら分かるでと、その道で食ってきてんからと
プロの、ね、目から見れば、
それもすぐ分かるんやとおっしゃってましたね。
さあ今年ね、そんな一目で、ね、審査員の心をつかむのはどんな作品なんでしょうか ね、楽しみなところですよね。さあそんな中を、勝ち抜いてきて、この西宮支店から 世界にすごい人たちが羽ばたいてったというわけで、3回目の今日は西宮支店から世界に羽ばたいた作家たちということでお話を伺いたいと思いますが、はい、こちらにもそうそうたるきら星のようなお名前が並んでますね。
あの全部掌握しているわけではありませんから、はい、あれなんですけど、まあ、どうしようか作家生活続けようかどうしようかなと思ってたのに、まあ、西宮支店入選が決まったから、よしこのまま作家しようと思われた方とか、よく続けようと思われた方とか、はい、よしプロになろうと思った方もおられますし、
はい、
逆にこの支店を経てステップ踏んでいかれて、今度は支店の審査員になったと、
うん、
審査される側からする方になったという方もたくさんおられ
ます。すごいですねそれは。はい、はい、
でまた洋画から順番に言うていきますと、
はい、
まあ、洋画では、増田庄三郎、これはブルーの世界で騙し絵みたいな絵を描いてた人です。それからもう鴨入れ、これも名前皆さんご存知でしょう。もう未だに
鴨入れさんが
一回入選されてますね。入賞ですね、初期に。
そうなんですか。
没後もうそろそろ30年ぐらいになるけど、まだ、なるかな、人気の高い、
ね、ですよね、はい、
それから、吉原、道夫、それから、まあ、これも有名で島本正蔵、
はい、
松谷武貞、
はい、
旗森コートン、それから、舞台の方で前川剛、それから今審査員されてます秦秀彦、それから、ほとんどプロですね、東山梶、こういった方が洋画では出てこられてますし、
はい、
日本画の方では、遠藤拓俊、
うん、
稲田俊、それから書の方ではあと西島書道協会の会長にもなられます、加藤光泉、藤本死刑、福井理教、こういった人の視点で入賞して作家になっていったようです、
はい、
で写真はこの前申し上げましたように、まあ、本庄さんの、まあ、弟子と言ったら分かりますけど、まあ、長崎実、大野豊、岩崎英二、有馬清徳とか、うん、いうような方がずっと育って視点をベースに作家活動されていますし、長所工芸でしたら、山口真紀夫、荒木孝子、堀尾貞治、柴田義弘、上田陸夫、正信聡、金常清、川島赤穂、まあ、どっかで聞かれた名前だと思うんですけども、
そうですよ、ね、
こういった方が視点を、うん、にきっかけに作家になられてというか、視点に挑戦されてるわけです。
はい、じゃあその何人かをちょっと
そうです、ね、
ご紹介いただけるかなというところなんですが、はい、もう全員みんなこの方について聞きたいみたいな人たちばかりなんですが、
そうですね、はい、ただ、まあ、私自身が今本当に会ったことの人がいうことになってくると思うんですけども、
はい、
まあ、一番目、例えば洋画でしたら島本正蔵、この方は、昭和28年洋画門で入賞されています 、
はい、
で後に阪神館で作られた舞台美術協会、まあ、これについて話したら1時間ぐらいかかるので、それはの創始者の一人と習って、はい、多分ご存知なのはこの人は頭を剃りましてね、
はい、
でそこにメッセージ書いてもらって、メールアートというので世界中を回られて、まあ、世界で本当、はい、有名な作家ですね、
日本よりももしかしたら世界での方が、ね、
ね、
はい、名声がという方ですが、この桜 FM も何度もご出演いただいてまして、ね、はい、とっても愛すべきチャーミングな先生でしたよね。
はい、それから、まあ、舞台協会の人々というのは結局絵筆で描くんじゃなしに、はい、まあ、白川さんとか尼崎ですけども足で描く、ね、はい、方とかいろいろおられましたけども、ね、うん、島野さんの場合はキャンパスに向けて塗料の入ったガラスの瓶を投げつけると、真ん中に石が置いてあって、それに瓶が弾けて塗料が四方に激しく飛んでいくので、そういう作品とかね、
はい、
面白いのはアセチレンガスの大砲で絵の具をバーッと10メートル先に飛ばすとか
ダイナミックですね、
やけど、はい、とにかくこれが芸術なのか何なのかと、パフォーマンスなのか、
パフォーマンス
なのかという
ですよね、どちらかというとね、う
ん、だから今例えば西村ヨットハーバーに行きましたら、はい、でここでクレーンに吊り下げられて上から投げてという作品作られました、その後がありますので、
はい、
見てもらってもらいます。
残されてるんですね。
ね、2013年、はい、4年前かな、亡くなられて、お別れ会あったんですけども、はい、普通は昇降とか献花ですよね、
はい、
何したと思います。
え、何にそ
う、先生の写真飾った下に白い キャンパスが綺麗が引いてあって、はい、そこにみんなコップに絵の具入れてそれ投げつけるんです
まさにあの島本先生らしいお別れの仕方そう
みんな自分の気に入った色の絵の具をねプラスチックのコップ入れて投げてあら
まあ、きっと喜んでられちゃいますからね。喜んで
ると思いますけどね
でもね本当にまだまだご活躍いただきたかったのに、ね、とても残念なんですが、でもあのお弟子さんというか、ね、その流れを、ね、組んでらっしゃる方が本当に、ね、いろんな部門 で、ねね、活躍してらっしゃいますよね。島本昭三さんも昭和28年に洋画部門で入賞なさった。 その時ちゃんと普通の絵やったんですか。
いや
普通
の絵やったと思います。多分書かれたと思いますけどね
そうですね、はい、
それから、まあ、洋画で、まあ、あの例えば松谷竹貞さん、
はい、
この方
は
あの大阪で生まれたんですけどちょっと病気されて西宮に来られて、まあ、独学でいろいろ並んで、はい、おられて、で昭和32年西宮支店で初入選されます、
はい、
で、34年は日本画、この時最初にあの日本画なんですよね、で34年後日本画で、次の年は洋画でどっちも支店賞一席を取ります。
は
でその頃に、まあ具体美術協会を知って、うん、そこで、参加して、でボンドで立体的な造形を作り出すということで、認められて、
はい、
昭和41年、フランス政府留学生選抜第1回毎日美術コンクールじゃないんですけども、はい、そういうコンクールでグランプリ捉えて、翌年フランスで留学されます。6ヶ月の、往復の切符と、滞在費ぐらいだったんですが、うん、それから帰ってきてないと
あら
よっぽどあの、はい、パリが気に入ったんでしょうけど、まあ、今もまあ時々帰ってこられますけど、
もうじゃあ拠点はパリに置いて
パリであの生活あの作品発表されてますね。
うん、
まあ、年に 1、2 回は日本帰ってこられますけど、まあ、日本であの各美術館で展覧会ありますんでね、帰ってこられます、
はい、
で、まあ、あのパリであの銅版画とかシルクスクリーンの技法を得て、まあ、国際版画展なんかで受賞されて、まあ、地位を高めていくんですけど、昭和50年代また絵画制作に向かうんですけども、
はい、
それが結局あのボンドのね、固めたのを鉛筆で塗りつぶすという独自の作品です。でなんで こんなことするか言ったら、あの具体美術協会あの会長の、吉原二郎がですね、要するに見たことないものを作れと、誰もやってないことをせえというのが、はい、あの指導の方針だったんです。でそんな言われてもなと若い松谷さん悩んで、どないしてないんやということで、その時あの発売されたばっかりのボンド、接着剤のボンドね、
はい、
これをあの画面に垂らして、
はい、
でこの逆さまにしてそこを垂れていきますよね、
はい、
それをまたある程度固まった段階で受けると、もあのふっくらしたやつやら亀裂入ったんや、そういう偶然の作った形が面白いと、これは松谷君面白いでって吉田さんが言ってくれて、うん、まあ、それであの作り出すわけですけど、まあ、そんなことを踏まえて、パリに行かれて、そしてまたもう一度そういうボンドに戻って、
うん、
あのボンドを垂らした後ちょっと傾けて形を作って、そこに空気入れて膨らまして、そういう偶然にできたものに、あの要するに油絵の具でも墨でもなく鉛筆でね、
うん、
だけどものすごい時間かかりますよ。一気に墨やったらパッと塗れるけども、
ですよ、ね、
毎日毎日ずっと塗っていってという、そのまあ時間もかか込めた思いも込めて作品を作るということをされてます、
はい、へえ、すごいですねそれは。いやでもまあそういったところの発想とかその手法とかっていうのが、まあ、本当にまた外国でねすごく高い評価を受けてらっしゃるということにもつながるんでしょうね。
で、あの特にそれが評価されまして、今年あのベネチア・ビエンナーレ、
はい、
国際美術展、57回目なんですけども、これにあの招待作家ということで、
はあ、あの
ビエンナーレ あの総合ディレクターポンピドセンターの新人学院さんがやってるんですけども、それがまあ世界中から選ぶ作家の一人として選ばれて、はい、今展示されてます。もう展示作業終わったと思いますので、
そうなんですか、
5月の13から11月までかな、あの展覧会が開かれるはずで、松田さんの作品今だからベネチアに、はい、イタリアにあります。
そうなんです。森田先生もね なんか
ぜひ行きたいなと、見
に行きたいなとおっしゃってましたけれども、でもなんか本当にそういうところにこう日本人のね、そのすごい飾られてるとやっぱりなんかすごい感動しますよね、日本人として。
写真はもう見てるんですけども、はい、あのやっぱりすごい作品が出てる
ようです。谷武貞先生もそのあれですよね、審査員をなさってたこともあるわけですけれども、
今年はあのちょっと書いてくれないということで、審査員やるからにはちゃんと名前だけじゃないし、見合っていけないことで、書いてくれる年には審査員していただいている
です、ね、そうなんですか、はい、まあ、ぜひぜひね、また審査員にもね、また戻ってきていただきたいなと思いますが、でもやっぱりそのそういうね、世界のところのビエンナーレでドーンと作品がっていうのはやっぱりすごいことですよね。
そうですね、それはすごい、まあ、あの日本人も何人かずっとおられますけども、まあ、その中に入ったということですよね、
はい、かなりダイナミックな作品になるんでしょうかね。
そうですね、あの大きな作品ですね、うん、はい、
ぜひこの時期ね、ヨーロッパにお出かけのご予定がある方、ね、ちょっとあの足を伸ばしていただきたいですね、はい、その他にも
あの地方層の方でやっぱり忘れられない山口真紀夫さん、
うん、
あのまあ、定性の先生しながら、あの昼間大阪市立美術研究所の彫刻室に通って、まあ、彫刻の勉強をされてます、
はい、
で調査部門が始点で始まるのが昭和33年の第9回なんですが、その時に2席になってます作品が。で結局あの彫刻の素材に能勢の三影石、黒三影石を使って、そこに傷をつけて、その表面に弁柄を施すという、まあ、独特のスタイルで、作品作られたということですね。で、能勢のアトリエも行きましたけども、で作品作る中、須磨離宮公園現代彫刻展とか、
はい、
現代日本彫刻展なんかで受賞されてます。それであの特にあの先生の視点とはちょっと外れますけども、あの環境造形 Q というグループありまして、
ええ、
先生あの山口さんと増田正和と小林陸一郎、あの視点の審査員でもありますけども、
ええ、
3人で共同制作で野外彫刻いっぱい作ってます。あのこの辺でしたらメリケンパークに、メリケンシアターって石くり抜いて、あの映画
あのフィルムの形にこう、はい、はい、あれがそうなんですか。
この3人の作品です。それとかあの伊丹市役所の前にあの 白鳥の泉ってあるんですけども、あれもそうですね。だからそういう環境の中にある作品を作るというのをされてます。で彫刻作品はあの大谷美術館の庭に、3点ぐらいありますので、庭を散策されたら見ていただけると思いますし。
そうなんですか、は
い、それとあのこれあんまり知られてないんですけど、あの西間市役所のあの正面にあの植え込みがあるでしょ、
はい、
今のさつきかなんかいっぱい咲いててちょっと見えにくくなってますけども、はい、あの中にあの作品ありますから、
かき分けてみなあかんのですか。
頭だけ見えてます。
あ、そうなんですか。
さつきの上にあの頭だけ見えてますんで、そういうのはあります。
いろいろあるんですね、いろんなところに。
そう
は
あ。だから、まあ、ベンガラとさっき言いましたあの要するに人類が作ったのは最初の顔料というか酸化鉄なんですね、うん、だからあの暗い赤い色になるわけですけども、
はい、
古墳なんかのに塗ってた色もこの弁柄を使っていますね、ベリン柄ですね、はい、だからそういう、まあ、素材を使って作品作っておられた。この方もだから、まあ、西目視点が彫刻部分を始めた時に受賞されたか、
は
い、そして作品発表していて今度審査員になったという方です。
今も西宮にお住まいなんですか。いやもう
残念ながらもう亡くなられました。
あ、そうなんだ、
はい、残念ながら。
あ、そうですか、
はい、大谷自らの一回個展さ、していただいてますけど、
ね、そうですか、
はい、それともう一人あの絶対やっぱり紹介しないといけないのが荒木孝子さん、
はい、
もうこの方も残念ながら亡くなられたんですけども、最後は三田市の方に行かれてたんですけども、もともと西宮出身ということで、はい、あの聖書シリーズ砂の聖書とか石の聖書とかで、うん、まあ、海外で広く知られている作家なんです、
はい、
でもともと西宮であの加藤お花のね三少流の家元、はい、宗家に生まれて、社からでだけどもその男の兄弟お兄さんと弟いたんですけども、
うんうん、
ちょっと病弱やったために20代から、 宗家代行を務める、
は
あ、これはやっぱり、ね、お花の世界というのはやっぱり印象的なところがあるので、彼女それ家やったようで、妹にそれを宗家譲って、
はい、
絵を描いたりオブジェを作ったりするようになります。
うん、
で昭和32年に大阪で、白鳳画廊というギャラリーを作りますが、これはあの大阪で一番最初に最も早いこと前衛的な作品を専門的に扱ったギャラリーを彼に作ります。
そうなんですか。
でそれだけでも飽きたなくなって今度は作りたいということで、
はい、
昭和36年にアメリカに行って彫刻を学んで、で帰ってきてから、丹波などで、焼き物ね陶芸の技術をか研修した後、昭和38年西宮に戻ってきて西宮の自宅に窯を作って陶芸を始めます、
はい、
そして、昭和41年西宮の支店長を受賞と、はい、いうことになります。そして、まあうん、評価されてその後支店の、審査員にもなるわけですけども、最初はあの黒糖というか低い温度で黒い、ね、釉薬を、うん、使用しないで松葉なんかくすべて すを吸着させる真っ黒の作品、光を反射しないようなそういう作品を、作ってます。でその次に、素焼きのボールにの表面にシルクスクリーンで、文字を刷り込むとい う立体的な版画みたいな、要するに版画って平面ですけど、ボールに版画あるけど、だけど、まあ、焼き物にシルクスクリーン今流行ってあれあちこちやりますけど、それを、まあ、彼女が最初にしたんですね。でその後、まあ、聖書をモチーフにした作品を作るわけですけども、そのきっかけというのが12歳下の弟がクリスチャンだったのが亡くなって、でその前に亡くなったお兄さんもクリスチャンということで、まあ、兄弟相次いで亡くなったということでショックを受けて、まあ、片身の聖書を見てるうちに、まあ、これ作品に作ってみようかなとそういうふうに言われてますけど、で、あなた自身はクリスチャンですかって聞いたら、いやもう私はそうじゃないと、神も仏も全部枠も全て自分の中にあるというのが彼女の持論やおっしゃってましたけどね。
そうなんですか、はい、
そしてこの聖書シリーズで、日本陶芸展最優秀賞昭和54年に受賞されて、まあ、
はい、
一躍も有名になるわけです。でこれは要するに紙を薄く土をね、土を薄く紙状に伸ばして、うん、で各ページに聖書の文字をシルクスクリーンで転写した上で重ね合わせて本の形にして1230度から50度で焼き上げると、
はい、
ものすごい作業、昨日とそういう作業をして作るわけです。
すごいことですね。で、
まあ、聖書というのは逆に言うと永遠のものですよね、言うたらそれが、まあ、まさに崩壊していこうと、うん、いうようなところを 具体化して、まあ、いろんな人が見る人いないどう、うん、そうかと考えさせる作品になっています。実はこの砂の聖書は昭和60年頃から、20年ぐらい地方図書館のロビーに飾られてましたので、
はい、
ご覧になった方もあると思います。今ちょっとやっぱり作品傷んできているので今大谷美術館の収蔵庫に入ってますけども、
そうなんですか。
また展覧会のために出すようにしてますから、う
ん、じゃあいずれまた
見れると思います。見せていただける、まあ、聖書を見てくださいということですね。
でも女性として本当に世界に羽ばたいていかれたみたいですし、なんかそのいろんな意味でこうパイオニア的なね、なんか引っ張っていくようなね感じで活動なさったその荒木貴子さんだと思うんですけれども、まあ本当に今お話を伺ってただけでもすごい方が ね、
そうですね、
いっぱいこの西宮支店から、
は
い、
特に優秀賞最優秀賞を作った時に、まあ、若い方がいっぱい来てますので、その頃賞を受けた人を言ったら先ほど申し上げた上田陸夫さんとか、うん、正信聡、さんとか上田さんなんかも今もドイツで活躍されてますしいうことで、だからあまり日本では聞かないんですけど海外では活動されているとか、そんな方もいっぱいおられますね。
じゃあそういう先輩たちを生み出した西宮支店ということで、ね、まあ、毎年いろんな方がチャレンジしてらっしゃる。
そうですよね、
本当に市民じゃなくても、ね、
そう
チャレンジできるプロでも、はい、アマチュアでも OK という点では非常に開かれた展覧会ですよね。
そしてまあそれが評価されると、見てもらえるということですよ ね。
いやいや西宮支店の歴史とそして現在に至るまで、いろんな形でね、教えていただきましたけれども、ほーって思っていただけたんじゃないかと思いますが、さあそれではここでクイズです。 クイズ徹底解剖。
そうなんや。
西宮支店入選から作家活動を始め、ベネチア・ビエンナーレ招待作家になった人はどなたでしょうか。
はい、これが今日の問題です。先週先々週の答えと3つの答えを合わせてご応募ください。お待ちしています。さて、まあ、本当にいろいろな方たちが西宮支店から世界に羽ばたいて、ね、いらしたというのは伺ったんですが、やっぱりあれですかね、こう流行というか、今年はこの部門がすごい多いとか、こんな傾向の絵がいっぱい集まったとかっていうのも毎年毎年あるんでしょうか。
そうですね、若い学生さんが入ってきた時、大きい作品が増えてくるとか、
はい、
それと、審査員で版画が増えたとか、それはあります。
はい、
例えば戦後すぐの頃でしたら工芸なんかでしたらね、彫塑と工芸一緒やった頃ですけども、すみません、仏像彫刻、これがブームだった頃あるんですよね、
はい、
その時に70点ぐらい出てきたんです、
はあ、
その時要するに仏像彫刻ほとんどもコピーやないかと、
まあ、確かに
落とそうと、
はいは
い、いうことになって、山口真紀夫さんがおっしゃったと思うんですけども、
はい、
仏教彫刻らしくない、コピーでないものだけ、2点だけ入選して、あと全部落とそうと、
あらららら、
で、はい、もう大反響って言ったら、その反響はもうクレームですよね、一応この件なんで仏教あかんねんというのがあったというのをちょっと聞いたことあります。
まあ、でもオリジナリティを大切にしたいという思いから、そうそうそう、
だから審査員同士でもね、
はい、
結局同じ部門で前衛的な作家と伝統的な作品作る作家がおられた場合、
はい、
論争してね、この作品を落とすんだったら私やめますとかね、これが何で認めないんですかという、本当だから審査も真剣ですよね。
そうですね、
自分の自分の価値観、それやっぱりちゃんと持っておられたというか、当たり前のことですけども、だから審査員同士揉めんといてくださいよという
でも本当に真摯な思いでね、そうやって、多分ね、そこからその後の人生が変わっちゃうってことだってありえるわけですから、
そうそう
そう、その審査っていうのはまさにね、シビアな真剣勝負なんでしょうね。さあ、来週は4回目ですので、生放送でございます。そして第67回西宮支店今年の見どころと題して、そして皆さんからのご質問も受けながら、進めていきたいということで、実は、森田先生だけじゃなくて、来週はもう一方来てくださるということでございまして、今年のその支店の見どころだったり、どんなふうにちょっと変わったのかということもお話しいただけるということで、西宮文化振興財団の、事業課長でいらっしゃいます土井和子さんにで、ね、また出ていただいて、
はい、一緒にまた喋らせていただきます
ぜひ、楽しみにしていただきたいと思います。西宮支店の歴史、ゲストティーチャーは西宮市大谷記念美術館副館長の森田正樹先生でした。どうもありがとうございました。今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。